建築系ラジオです、今日はですね、千葉大学の、西千葉の駅のすぐ、そばでですね、千葉大学でレクチャー、千葉大学建築レクチャーシリーズ、の第1回目、を終えて、こちらで、今日の反省じゃないですけど、皆さんでこう飲んでるわけなんですけれども、今日の回を振り返って、どうだったかということをちょっと皆さんにお聞きしたいと思います。で、この回のコーディネートをしていただいた岡田聡先生、それから、パネリストで来られていた、上田、誠さん、それから、小牧哲さんで、実はですね、千葉大学の、今、教授で来られている、中谷、正人さんも、この場にいらっしゃいますので、皆さんに順番にちょっとコメントをいただければと思っています。というわけで、じゃあ岡田先生の方からよろしくお願いします。
はい、今日はですね、ちょっとタイトルも大冗談構えて、何だったっけ、何だったっけ、もう忘れちゃった
建築は
今、どこに行こうとしてるかというタイトルで皆さんにお話をしていただきました。で、大変まず、感想から、終わった感想から言いますと、もう250人を超える方々に来ていただいて大変大正解で、非常にいい、回だったと思います。で、一応あんまり長く喋ってまいりなので、少しかいつまんで言いますと、まず松田さんのプレゼンテーションが非常に良かったっていうことと、それに次いで小牧さんの非常にこう個性の強いですね、モダニズムを切る解説、それからそれに次いで上田、誠先生のですね、確信をついた、ほとんど最後の方にお話しいただいた、今の建築界ナットランみたいな話もですね、非常に強いメッセージをいただけて、私は本当に今日は幸せで、今酔っ払ってですね、何を喋ってるか分かりませんが、本当に良い回だったと思います。そういうわけで次に渡しましょう。
ありがとうございます。ですね、それでは僕から見ると、ある意味その建築系ラジオから見て、もうメディアの建築メディアの大先輩、である上田さん、小牧さんにそれぞれ一言いただければと思います。
今日はでもあれですね、世代的にはかなり20、20、20で60年のね、幅を持った、これは全く意味がないような気もするんだけど一応形としてはそれであれしたってんで、僕は学生さんたちにはね、分かりやすかったんじゃないかなって。それにこう数字をちゃんとこう数えると、それが意味があるかどうか分かんないけどね、とにかくこういうスパンなんだっていうことは分かりやすかったのかなって。あとはやっぱキーワードはなかなか分かりにくいんじゃないかなみたいな、これやっぱりね、モダニズムとは何かとか、このやっぱりね、学生、大学院でもなかなかすぐ反応できる、だけのこう思考 の訓練はしてないと思うんだよね。それがやっぱり逆に面白かった。みんなポカンとしてるような、でも考えてるような。これがこれから先の千葉大学建築科の学生たちにね、ちょっとなんかいいあれを与えるみたい。でも、こういうシンポジウムって、最初の人が40、50分喋って、だんだんこう小さくなって、これ、傑作ですよね。何回か、これ本当にうまくいった。で、やっぱり、松田さんみたいな人がね、最初喋ってくれたんで、みんなそれについてこう、普通はね、ギクシャクしちゃうんですよね、シンポジウムって。同じこう時間帯でやると。これはもう傑作だなというか、
ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございました。
静かに、
いや、小牧さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
これ
悩みを入
ってるから大丈夫よ。
なんかね途中からねわけわかんなくなって何言ってるんだかわかんなくなったんだけど、
よくわかったそれ、うん、
それでもなんていうのかな、こういうシンポジウムだと、まあ、言いたかったのはもう建築は面白いっていうことをものすごく若い人が感じてくれればそれでいいかな、いろんな見方もあるし、ただ正確に考えさえすれば、あとは自分で何考えてもいいんだと。だけどいろんな風な考え方を考えれば本当に建築って面白いんだ、建築面白いから上田さんだって何年やってんだか、私も何年やってるんだかっていうことだと思いますよ。中谷さんも一緒だと思うけど。
そうですね、建築面白いの。でもさ今日ね聞いていて面白いなと思ったのは、一番大事なのはさ、どうもねみんなねこうオフセットしてんじゃないかって気がしょうがなかった。つまりオフセット、つまり大事なとこを何となく見ないでね、で駒木さんが言ったみたいにさ、モダニウムなんだって話もねじゃなくて、ホールにどうもなっていってる気がするんですね。でホールっていろいろあって、例えば五十嵐がやってるさ例のチャンピオン、あれだって翌年には同じものが同じようなものが出てくるわけですよ。そうじゃないはずだよねっていう、そういう基盤をどうやって作れるかっていうのはこれからの問題じゃないの、うん、
ありがとうございます。しんぼりさん、あ、しんぼさんからもご感想あればお願いします。
私は美術史ですけれども歴史学をやっている立場として、今日の小牧さんの発言はかなり、挑戦的だなと思って聞きました。あとは批評軸を持てとか、それから自分のテーマを持てっていうのは、これは作る人は当然かと思いますが、実は歴史家にとっても当然というか、歴史家の場合逆に常に軸、自分のそのテーマ性とか批評のようなものを持ちながらじゃないと絶対歴史は見られないので、そこの点が確認できたのは非常に面白かったのと、やっぱり建築は面白いなという、関わり始めて浅いですけれども非常に今日は面白かったです。ありがとうございます。
今学生の、皆さんにもちょっと来てもらっているので この後ちょっと話を一言ずつ、聞きたいと思いますが、まず考えてもらっているとして、ですね、上田さんに僕からちょっとお聞きしたいことがあります。で、実はさっき五十嵐さんからですね、ツイッターでメッセージが入って、上田さんにぜひちょっとお聞きしてほしいということが、五十嵐さんと僕からなんですけども、五十嵐さん、はい、建築系ラジオ、五十嵐さんとかと一緒にやってるわけなんですが、ちょっと今日、中身は除いて、プレゼンテーションをさせていただいたんですけども、そういう活動をどのように見られてるか、上田さんの目から見てどう見えるかというのをぜひお聞きしたいと思っております。
こういう感じで来るわけね。すぐね、よく分かった。
すぐ行く。
あれじゃないかな、それこそすぐあれでしょ、最後の話だと今日の松田さんの話だと、できるだけ早くで建築情報を伝えたいみたいな、それできた。でこれは建築っていうのは本当は永遠的なものだから、ピラミッドを作ったっていうのはね1000年後に報道してもいいような話なんだけど、できた瞬間をやっぱ報道したいみたいな、こう非常に理屈反映的な性格があるわけですよね。でおそらくこれからはそれが一気に加速されて、やっぱり建築はずっと何年もそのままの形であってほしいと、それが評価の軸になるという気持ちと、ああできた面白いというね、それの理屈反映がもうこれから非常にこう強い形でやり合っていくんじゃないかなみたいな。 でそれは特に五十嵐さんのような、ね、宗教建築と結婚あ の, のねあの絡みのあれをやってる人にはあるけど、まあ、そういうことじゃなくて、おそらく今死者のね、例えば、まあ、あと1000年経ってから報道してもいいよ、いいような建築でも早く報道したいみたいな、建築の持ってる異常なあれですよね、永遠性と即日性みたいな、これ多分五十嵐さんが一番面白がってるところじゃないかなと思って、それがこれからのメディアにすごくうまくかぶっていくと、おそらく形は変えられるかもしれませんね。
ありがとうございます。まあこれは
で仕事ください。
あ、はいはいはい、ぜひぜひ、はい、まあこの音声というのは、まあ、多分建築がこう永続性を持っているのに対して、まあ、その場その場のこう儚いものであるかもしれないんですけども、こうやってまあ音声を取ってるっていうのは一応その音声アーカイブあるいはそのオーラルヒストリーの構築みたいなことにつながっていけばよいということも考えています。まあこれ建築の編集者の方々であるとか建築家の方々の声をまず記録したいというそういう思いも建築ラジオの目的の一つにはあります。でこうやって、あ、はい、
実際危ないこと言おうか。
あ、お願いします。
安藤さん何もやってないの？
はい、安藤さんにインタビューにしたいっていう話は去年も出てたんで、
ね、まだ今いろんなこと考えてるといろんな人がいろんなことやってきたんですよ。つまりそれはね、今まであったモダニズムを変えようとしてやってきた。ところがね、モダニズムはとことん守ってるのは安藤さんだと俺は思ってる。だからそういう意味では新しいことやってないけども無限的なことや、それに対していかにそうじゃない人たちがどんだけ何ができるかってことはね、これからのね、ただし大事なことは建築っていうか、それがね、19世紀までは常に装飾というかそういうものがあったけど、20世紀になって変わった現モダニズム、あれは何のためにできたかって今日も話に出たけども、でブルジュア人のためじゃねえか、ブルジュア人のためではないか、つまり飾りの輪にいらない箱っていうのは、それを求めたのは経済主義で、それが20世紀でやっと分かって、これからどうするかっていうのはこれからだと思う。じゃあ何ができるかっていうことがこれからの方じゃないですか。言えない。
そういうことでしっかり
本当に、でも今日はいい会で充実した時間を過ごすことができまして、皆さん本当にありがとうございました。それとあと本音も結構聞けたので、まあこれを文字化して、おそらくうちの研究室の、サイトから皆さんに発信しますので、まあ、それを、まあ、読んでいただければ、
ね、カタログですね、
はい、全然見せてないんで。
ですね、いやそれはするでしょ。でもなんか今日やっぱし話聞いてて、まあその、まあ、60歳差の、まあ、方たちが、まあ、集まられてやっぱしなんかこうそのやっぱし僕らからしたらなんか紙媒体とかやっぱし直接その生きてきたわけじゃないんで、なんかこう新鮮さがあったというか、リアルに感じられたというか、建築のその歴史というか、まあその有名な人たちに、そういった人たちのことをまあリアルに感じれたっていう意味では、まあとても充実した時間になったとは思うんですよ。
はい、シンポジウムっていうのはさ、はい、もともとそのはずなんだ。シンポジウムってもともとそのはずなの、
はい、
それはみんなね、はい、見て聞いて終わったと思ってる連中多すぎるんですよね。だから参加しない、はい、発言もしない。で、 シンボルで一番いい場所で誰が発言してもいいはずなんですよ。そうね、なんかねピンと派手ちゃう場合が多いんですね。だから特別な場所ってきっとないんじゃないかなと思ってる。自分なんかやっていく中でこれが知りたいとか違うことに対して誰かが言ったらば、なぜそうなのとかね、俺こう思うけどねっていうことをやることが一番大事なことじゃないですか。で、それやっていかないとなんとなくね言ったことを聞いて分かったら気になってる、でも全然分かってない、たくさんあのいるんですよ。新聞自慢と来る人がたくさんね、で話してるとね何にも分かってない、あれを聞いたこれを聞いた、あれじゃこういったこういった、お前どう思うのって言うと、あみたいな、それはまずいよね。でおそらくどんだけねあの自分の中でリアルにできるかっていうことが一番の問題だと思うんですね。でそれがあの形式としてこうだよねっていうだけで覚えるとしたらそれは大間違いだと思う。でおそらくこれは出れば分かるわけでしょ、ね、教わったことはそのまま行きゃしねえよな、うん、いろんな問題ある中でさ、ただし大事なことはいろんな雑音が入ってくるときにそれに流されるんではなくて、俺はこうだよねっていうモテるかどうかなんですよ。でそれは今日の話の中に出てきた、ある意味だが今日言葉になって出てないんだけども、みんな探してるんですよ、どうすればいいか、ここに寄り所を持てればいいとみんな思ってるわけ。でもそれはどうやって見るか分かんないよね。それは今までメディアはそうやってきたはずだった、でメディア信用できないってことよく分かる。かといってでもメディアに出てこないと誰も知らないわけですよね。非常にこう変な感じで打ち壊そうとしたのがあの今松田君たちがやってるってあるわけです。だからあれは自分が何かしようかって話じゃなくて状況を壊そうとしてる。で遅そうと思うんだよ。つまりねこうじゃねえよな、こうじゃないよな、じゃどうしたらいいのっていうところで次が始まるわけで、結果的に壊すことになる。だからその先どうなるかっていうのはねまだ見えてないっていう問題がある。それはさ一人ならあの回答正解を出すわけではなくて、みんなでやっていくうちにはこうかなっていうふうに落ち着くんじゃないのかなと思うんですね。だからそのために動いてるやつが少なすぎる、あの答えを待って口開けて待ってんじゃないよって言いたいね。言い過ぎた。
まあじゃあ2人に、
はい、何を喋ってるのか分かんないですけど、今先生の話を聞いてみんな拠り所を求めてるっていうのを聞けたのがすごくなんか救われたっていうか、自分もそうだったの でそれを見つけてるのが皆さんなのかなと思ってたんですけど、
でも僕はだから別に外部には求めてないよって話をしたんです、
はあ、
まだ探すんだ、
まだみんなそれをずっと、はい、あの求めてるっていうのが分かったのがすごく良かったなと思います。
いやだから僕は求めてないよ。
ああ、まあそうですけど、
まあ、うん、キエトで何かは求めてないよ。だってさ、それなんか求めてる、みんな求めてるからあの安心って言われると、それこ その何か自分の宗教を見つけておしまいみたいな話になるじゃん、うん、そういう方向ではあのない人もいるよ。だからその信教はね、別にあの好きなものを自分があの信じれるもの、あるいはあのなんていうの、それ頼るものを見つければいいんだけど、そうじゃない人もいるっていう話を一応、いやみんなって言ったから、みんなじゃないの。
それを求めてなくて どこを目指してるっていうか、
いやだってさ、自分が何かを信じてそれによってさ自分が動くっていうあり方を目指してるの。
自分
にとっての神を、まあ、いないとさ動けないわけ。
あ、自分がってことですか。
あ、いやその
自分の中のそれを見つけないか先に自分があるのかなっていうのがあって、
それがないと自分がないの。
あ難しい
自分のアイデンティティはさ、外部に求めないと見つけられないの。
そうです、それを探しながら自分を探す、自分を探す、同時に自分を探すっていうか。
なんで自分を探さなきゃいけないの。ない
の。
だから自分が何者であるか分かってなくて、まあ、自分探しをする状態の人っていうのは、それは、まあ、みんなそういうとこあると思うのね。だけどみんながみんなそうしてるわけでもないし、そうしなきゃ自分が見つからないわけでもないし、で何か外部にさ、自分にとっての、経営する対象があって初めて自分が成り立つみたいなさ、考えはそれそれいいと思うんだけど、宗教は基本的にそうだから。だけど、そうではない風に動いてる人もいるよっていう。
はい、
それはすごい抵抗ありそうだね今。
なんかそんなとはなんとなくは分かるんですけど、まだなんか自分の中でそれが消化できないっていうか、なんて言っていいか。
だから、
はい、
仕事をしながら学んでる、は
い、そうですね。なんかそうです、自分探しっていうか、まだ勉強不足っていうのもあるんですけど、
それは全然違うんですけども、批判みたいなものをね、無視するないよっていう方を松田さんはしてきた。つまりそんなもんじゃない、やっぱり自分たちで作るべきだ。でもそれ自分で作るもんじゃなくて、みんなで共有できるものを探してると今俺は思ってるわけ。ところが今日たまたまいないからまずいんだけども、ただしは地位的なもので配慮しようと思っていたわけですよ。だから日本のメディアに出なかった。それはね、やすやすが海外のメディアに出たってすごい問題だと思ってるわけ。なぜかというと、もともと海外のメディアってほとんどが編集長に全部決まるんです。彼らの好みに合わないと乗らないんです、雑誌に。っていう、逆に言えば彼らがちょっとコンテンツを作り上げてきたわけです。日本の場合には全く違う状況があるわけで、そこでどうもね、みんな仲良くしようぜ、みんなが良ければいいじゃねえっていう話になっちゃうんです。でそのみんなが良ければいいってこと、もう一回なんだっていうことを探してるんだろ、松田さん。
いや、そんなことはないですよ。別に独断でこう決める編集長がいていいと思いますし、で、まあ、例えば少なくともその建築系ラジオに関してはなんか独断で、独断で決めてはないけれども、なんていうか、みんなが良ければという方向で動いてるわけでもないんですよね。誰もが満足するかというと、そうじゃない、結構、まあ、ノイズが多いというか、まあ多分これを聞いたらこの人は怒るだろうなっていうのをむしろ積極的に流してると思うんですよ。でもそれは多分意図的にやっていて、誰もがなんかこう BGM みたいに聞いて満足するようなものを、作ろうとしてるわけではないんですよね。
そうね、ちゃんとリアクションが必要だよね。
あ、それそうですね、
うん、だからその中でね、リアクションだとかなんかっていうな、まあ、言葉いろいろあると思うんだけれども、実は絶対的ではないんだけども、ある批判っていうのはないとどうしていいのか分かんないのかなと思ったりするんですよ。っていうのはね、いい悪いは別にして、これは善これは悪っていうね、倫理みたいなものがかつてあったと思う。そのところが個人が大事だって話になってくるわけ。その中でそういう集団の中での批判っていうのはどんどんなくなってくるわけ。でそれじゃあどうしたらいいのか、個人の自由をとことん保障しようと思ったらば何やってもありなんですよ。
で今それ自身をと向かってるわけ。ところがじゃあ何や結果的にこの後っていうのは実はね僕はね時間だと思う。つまり今自分たちはこれが当たり前だと思ったみんながそうだよねって言ったのが100年後にどうなるか。今切断的に言うならいいんです。だけども建築家というのは物を作ってしまったらば本人が何と言おうとももしそれが100年残っちゃったらね言い訳できないんですよ作ったものに対して。だけどもそれが物は語りますいろんなことをね。そんなのメッセージを込めることができるかどうかっていうことを問いかけることが大事かなと俺は思って
る。100年持つメッセージってことですか？100年先も生き続けるメッセージってことですか？
100年先持つということは普遍性があるということ。それより人間的であるのかなと思う。
普遍性っていう言葉はよく出たりなんか聞くんですけど、なんかそれがいいのかっていうか なんかよく分かんないんですよ。その建築以外でも普遍性っていうことはすごくよく聞くんですよ最近の時。何なんだろうなと思って。
例えば哲学ってあるでしょ。哲学者ってのはさ人間とは何かっていうことをね4000年以上考えすぎてて未だに答えが出てないんです。ただでもソクラテスはいたし我々は知ってるわけですよね。そういうことかなと思うんで、ね、結果的にこれ絶対的にありえないと思う。時代が変われば変わる。例えば同じ建物であってもある時評価されたその後無視されたまた改めて評価されるってことがあるわけですよ。単純に言えばニューヨークのスカイスクレーパーアールデコですよ。でアールデコが全く無視された時期があるわけですね。ところが観光客は行くわけですよ。建築家行かないの。ところがある時期が経つとじゃあ今度は装飾性っていう問題が起こるとあれいいよねって話になるわけですよ。だから今のニーズ建築家はよく言いたがるんだけどもニーズに応えるとそれはニーズっていうのはなんか作らせる人間のニーズなんですよ。社会のニーズかどうか分かんない。社会かもしれない。だけどもそこでそれをそのまま答えるっていうことが本当にいいんだろうか。それに答えるんだったらばエンジニアです。アーキテクトではないと思う。
時間が結構いい時間になってきましたのでちょっと名前だけ書いていいですか？
千葉大学の黒田です。
下の名前
黒田純一です。
福間祐希ですよ。福間祐希です。福間祐希です。
福間
さん。羽賀薫子です。
じゃあちょっとコメントを何名か。
そうですね。正直今日そのシンポジウムで聞いてみてよく分からなかったっていうのが正直な感想です。でそのシンポジウム のステージの席ステージからを見て聞いてるのはどうしてもやっぱりこう受け身になってしまって自分の中で何かを考えたとしても受け身の状態になってしまってて自分にとって。でもその後この今の飲みの場でなんかようやくすごいパネリストの人たちがリアルに感じられました。すごい挨拶ぐらいしかできなかったんですけどとてもようやく自分の中でなんかスッキリしたなっていうのはあります。以上です。
仲間と言ったでしょ。
なんか人間なんだなって思いました。人間っていうかそのやっぱり
パネリストのこと、
はい、すごいなんか普段会えない人だったんでなんか喋れたっていうこと自体がとてもびっくりしてて話せたっていうことがそれであっていう、はい、感じです。なんかうまく分かんないんですけ
どそれだったら全然来たんだよ。
肩書きは
偉そうにみんな思うじゃない。 そうじゃないんだよ、みんな一生懸命考えてるわけ。それを友達今日はねある場を共有できたってことはすごくいい、ありがたいです、ね、ありがとうね、わざわざ
ありがとうございます。今日はまあなんだかんだ言って、メディアの話が結構多く出てきてましたけど、まあだから、でも別に逆に言うとメディアがなければこの人に会えたんだとか話したんだとかそういうのってないじゃないですか。昔スーパースターの家って伊沢木新さんがコンペでやってましたけど、新建築コンペスーパースターの家ってありましたよね。あれはまさにそのスーパースターなんていなくてメディアが作るんだ、そのスーパースターの家をどう考えるかっていう、まあ、すごくこう考えさせられる、まあ、コンペとかありますけども、こうやって話をするっていうのは、自分たちが見てる、情報環境の情報環境を再構するのにすごくいいきっかけになったんじゃないかと思います。僕自身も自分のやってることとかいろいろ含めて今日の会は、いろんなことを考えさせられる、会、なおかつ大先輩である上田さん、小牧さん、それから中田さんにもまた、話をお聞きできて、非常に面白かったです。で、ちなみにですね、もう岡田先生は、今日変えられたんですけども、次回このレクチャーシリーズが、中谷、ムレニーさん、のりひとさん、の講演ということになっているらしいので、一応告知ということをここで、しておきたいと思います。それでは皆さん、今日はどうもありがとうございました。